はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。
見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。今日私は城崎文芸館に来ています。本日ご紹介いたしますのは、永井よしこさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、永井さん、はい、今日は私、城崎文芸館に来ているんですけれども、城崎文芸館で永井さんお仕事されてるんですよね。
はい。はい、
永井さんのご出身はどちらなんですか？
徳島県なんですけど、はい、大学進学で京都に出てから、うん、関西圏をうろうろずっとしてました。
関西圏を、
はい。といっても、まあ、京都と大阪ぐらいなんですけど、うん、はい、大阪に出て、8年大阪で暮らして、
はい、
で、また、京都に住みたいなと思って京都に戻るみたいな。
はい、はい、永井さんは今は現在地域おこし協力隊として豊岡でこう城崎文芸館でお仕事をされているんですけれども、はい、この前のお仕事とか、
フリーランスで編集をしたりとか、うん、雑誌の編集とか、まあ、ウェブページの編集とか、それとかライターとか、そういうお仕事をしてました。うん、で、時々ちょっとプランナー的に観光地のお手伝いしてたり、旅館のお手伝いしてたりっていうような仕事をしてました。うん、
結構幅広いですね。そう、書かれることとか、企画とかもされていた。
は
い、
まあ、でも、なんか全部編集っていう作業でつながるなと思っていて、うん、例えばホテルだったら、お部屋と、うん、レストランと、あとまあなんかアクティビティがあったりとかするアクティビティがあって、まあそれをどの人にどんな風に見せていくかみたいなのが、結局、集客のお手伝いになるので、それで雑誌で、どこのエリアをどんな風なテーマで切って、で、どんな人に届けるかみたいな作業と結局は同じで、
うん、
まあ、なんかその発想の延長線でずっとこう仕事させてもらってたみたいな感じです。
なるほど。はい、なんか幅広くていろいろ違うお仕事なんだなって思ってたら、つながりは、そのお仕事であったんですね。
はい。
はいはい、現在はこの豊岡で、活動されているんですけれども、はい、この地域おこし協力隊に応募されたきっかけっていうのはどこかあったんですか？
城崎の地域プロデューサーがブックディレクターの幅さんっていう方がされていて、うん、で、ここに来ると幅さんと一緒に働けるよっていう甘いささやきを城崎の方からかけていただいて、うん、はい、で、幅さんと働けるんだったらいいなぁと思って、うん、で、私、あんまりこう東京に行くとかっていう思考があんまりなくて、
はい、
できればこう、近畿圏というか、関西圏で、もう骨を埋めたいなと思っていたので、
はいはい、
まあ、ただそうなると、幅さんとかっていう、こう、ブックデルタの有名な方なんですけど、うん、とかと働くってなると、やっぱ東京に行ったりしなくちゃ、
そうですね。
いけないじゃないですか。はい、それが関西に今もできるんだったら、ああ、これはもうまたくないチャンスかもしれないと思って、うん、結局応募まで2ヶ月ぐらいで決めたんですけど。
はい。結構短期間で決められたんですね。
そうなんですよ。3月末ぐらいにその話を、3月末にその話を聞いて、はい、で、ゴールデンウィーク前ぐらいまでにもう応募しなくちゃいけない状態だったので、うん、もうその間にバッともう決めちゃって、はい、で、エントリーしたらなんか受かっちゃった。
はい。
はい。そんな感じでした。
城崎にはよくお越しだったんですか？
はい。もともと旅行雑誌のライターとかをしていたので、うん、もう、10年以上前から、ちょこちょこ年に1回ぐらいは、ずっと、取材とか、うん、個人的な旅行とか、
はい、
お金食べに来たりとか、そんなのでずっと来てたので、うん、街自体はすごい馴染みがあったというか、はい、まあ、外山あって、どの辺にどんなお店があるぐらいの基礎知識みたいなのは、
うん、
はい、一応持ってたんです。
こう、何度かこう、足を運ばれて、うん、この城崎のここが好きだなっていうのはありますか？
私もお風呂大好きなので、
はい、じゃあたまらないですね。
そうなんですよ。7つ温泉があるっていうのは、うん、もう天国ですね。
なんかお気に入りの外湯とかあるんですか？
私今家が地蔵湯に近いので、
はい、
まあほぼ地蔵湯
に近いっていう。近い方行っちゃいますよね、
は
い。
なんかちょっと特別な日というか、うん、ちょっとテンション高い日は御所のように行ったりとか。
なるほど。
今日は地蔵湯にしようかなとか、そんな感じで選ぶんですけど、うん、まあベースは地蔵湯さん
です。大きな近いところに行かれてるんですね。はい。はい、実際に、うん、お仕事したいと思われてた方とお仕事をするってなっていかがでしたか？お会いされたことは？
はい、もちろん、月に何回かはコミュニケーション取らせてもらいますし、まあ月一は必ずお見えになってるので、会いますけど、なんか、幅さんの書かれた本とかも私いくつか読ませてもらったんですけど、はい、まんまの方で、
本のまんま、
本の活字のまんまの方な感じだったんですよ。
はい。
だから、それはそれでなんかすごいなと思ったり、うん、 やっぱり幅さんと私同じこう本を作るとか、うん、そういう雑誌を、ね、作るとかっていう一応共通の仕事をさせてもらってた土壌があるというか、うん、なのでやっぱりこうあ、わかるわかるっていうかこうおっしゃってることがストンと自分の中に入ってくるので、うん、なんかなんでこの人こんなこと言ってんだろうみたいなとかは全然なく、やっぱスムーズにすごいこうお仕事がリニューアルの時も、うん、結構短期間でうわーって動かしたんですけど、うん、なんか一つ一つの作業がちゃんと腑に落ちてできるというか、うん、勉強になすごい勉強になりました。
はい。現在この城崎文芸館で、はい、お仕事されてるんですけれども、はい、城崎文芸館を少しご紹介いただきたいと思うんですが、城崎文芸館はどんなところですか？はい、
城崎文芸館、去年でできて20周年を迎えた施設なんですけれども、まあ、城崎にて書かれた志賀直哉さんの作品を中心に、文芸とか、あとは書ですね、掛け軸みたいなのを飾ってたりとかするような施設で、はい、で、去年の10月にリニューアルをするにあたって、今回、牧野学さんを取り上げているんですが、うん、そういう半年に一回内容の変わる企画展というのをスタートさせました。
はい。
はい。
このリニューアルの時は、もう永井さんもいらっしゃって、
はい。はい、そうです、そうです。はい、うん。そのために来たので、
はい。はい、いかがでしたか？なんかこう、苦労したところとかは、
なんか、今まで、平面しかほぼ作ったことがなかった。雑誌って平面的な、うん、雑誌も書籍も平面的なので、平面のものを作るっていうのには慣れてたんですけど、うん、こうそれが今度こう展示となると立体になってくるので、うん、やっぱそのあたりの見せ方の工夫みたいなのが、うん、やっぱすごい私は難しかったというか、うん、なんかこうスペースの何センチ何センチってこうスペースの取り方とか、
うん、
なんかどのあたりでこう立体物を挟んでいくのとかとか、うん、そういうこう設計を考えるのがやっぱすごい難しかったです。
うん、なんかこう打ち合わせの時とかにお話をさせていただいてると、永井さんってとてもなんかこうクリエイティブな感じがしていたので、すごく得意なのかと思ってました。
もうなんか物がこう平面から立体になるって、こんなに思考回路変えないといけないんだっていうのは、やっぱり苦労した点とか分かってなかったです。
うん、逆にこうやりがいがあったら楽しいなって思ったところとかは、
なんかリニューアルの時ってほとんど寝れなくて、
はい、
なんかね、記憶があんまりない。
記憶がない。
本当に寝れない日々が続いて、はい、なんか直前とか本当、もうそのパネルを貼ってくれる業者さんとかが入り始めてからは、もう本当、文芸館の電気消えなかったんじゃないかっていうぐらいずっと動いてたので、はい、なんかあんまり記憶がないんですけど、
はい
そうなんですよね。
どっちかというとできて、あ、できたっていう気持ちの方が、
なんかできてるって感じでした。
できてる。
わ、できてるみたいな感じで、うん、なんかこう、作業自体はパネルを一個一個作るとかっていう、うん、こう、パネルのコピー書くとか、うん、パネルを一個一個作っていくとか、
うん、
こう、立ち上がりの、ね、立ち上げてくれる業者さんにもうちょっと左とかっていうとかっていう、うん、そういうほんと細かい、こう、ことを積み上げていく作業なので、なんか全部こう作業完了ですと思った時に、わ、できたみたいな感じです。
もうただ単純に、できちゃったよっていう感じだった
んです、ね。できたんだ、みたいな感じでしたね。
今はちょっと落ち着かれたんですか？
あ、そうですね。でも今は次の5月の、中旬から始まる、はい、港かなえさんの展示をどういう風に見せようかなっていう風に考えているところで、でちょうど港かなえさん10周年、作家生活10周年なので、たまたまエッセイが出たりとか、
うん、
特集、本、文芸雑誌で特集が組まれたりとかしてて、まあ、そういうのをこうちょっと読みながら、
うん、
どの辺まで素顔を入れて、どの辺まで作家のこう感じにしているとかっていうのを今考えてるところです。
はい。それもまた難しいですね。
そうですね。うん、私もともと港さん好きで、
うん、
よく読ませてもらってたんですけど、やっぱ、こう、うん、女性のこう、ドロッとした部分を、こうスパッとついてくるというか、
うん
はいなんかそういうこう、なんて言うんだろう、嫌な、同性としてすごくこう、嫌な気持ちに最後なるような小説が多いんですけど、うんはい、ご本人ってすごい明るくてパキッとされた方で、うん
はい、
エッセイとかも読んでると、すごいこう、なんだろう、そんなことを書いてる人とはちょっと思えないぐらいのこうギャップがある方なんですよ。うん
はいはい、
なんで、このギャップをこう、どういう風に展示でして見せるのかっていうのが、結構悩みどころ。どうなることやと思っている
またもしかしたら寝れない日々が来てしまうかもしれませんね。
そうですね。
はい。1回目と2回目ってやっぱり ガラッと変わるんですか、展示企画の雰囲気というか。
全く変わると思います、多分。まきめさんは城崎裁判での本と温泉さんから出てる、城崎裁判で城崎でしか買えない本っていうのを、投入して書いた時に写真を撮られてたりとかいろいろされてるので、結構ものがあるんですけど、宮野さんあんまりそういうものがないので、見せるもの何にしようところがあったりとか、やっぱり港さんと牧野さんじゃ作り方が、小説の作り方が全然違うので、はい、まあ、裏側を見せるにしても多分見せ方が全然変わってくるだろうなというところがあって、そのあたりをどうしようかなみたいな。で、多分ファンの方も全然違うんですよね。
あ、そうですね。ファンの方も来られますもんね。
来られます、来られます。牧野さんのファンの方ってすごい長い間一回もあの企画展示室にいらっしゃるんですよ。牧野さんのファンの方って比較的若い感じの方が多いんですよ。
はい。
で、なんか、男性の方もすごい多いですし、はい、そういった方が多いんですけど、多分やっぱ、湊さんのファンの方って、また女性がすごい増えると思いますし、まあ多分ちょっと年齢も上がるというか、湊さんと同世代の方もきっと多いでしょうから、多分来られる方が全然違うんだろうなと思っていて、そのあたりの、こう、楽しんでもらうポイントみたいなのも多分違ってくると思うので、そこもちょっと考えないとな。
そうですね。今聞いただけで、たくさんのことを考えなきゃいけなくて。
そうなんです
よ。ファン層とか、来られる方の楽しむポイントとかも、結構そこって重要だなと聞いていて、なんか私まで寝れなくなっちゃいました。たくさんお話聞かせていただいたんですが、今後なんかこういう活動をしたいとか、そういったことがありましたら、最後に教えていただきたいなと思います。
城崎文芸館、で、文学すごい大好きな人ももちろん来ていただけるんですけど、まあ、城崎っていう土地柄、旅行に来て、あまり予備知識がないまま入ってきて、で、あ、こんなのがあったんだ、みたいな感じの方が、もう半分ぐらいいらっしゃると思うんです。
はい、
で、その方が城崎文芸館をこう一周して見てと、見た後に、本読もうかなって、思ってもらえるような展示にしたいっていうのが、私はすごい、あって、ひとまず近い目標として、そういう人を一人でも多く増やすっていうのと、まあ、時の先に行って、文芸館に行ってよかったなって言ってくれる人が一人でも増えて、それが城崎のファン作りにちょっとでも役に立てばいいなと思っている感じです、
はい。はい、ありがとうございました。本日のピックアップ豊岡の宝は、永井よしこさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。